先週の礼拝に引き続いてマルコによる福音書第10章の17節以下を読みました。一人の大変なお金持ちであった男が主イエスの足元にひざまずき、永遠の命を受け継ぐ道を尋ねながらもそれを得ることができずに顔を曇らせ悩みながら立ち去ったと、そう書いてあります。その結末は本当に悲しいものがありました。行って持っているものを売り払い貧しい人に施しなさい、そうすれば天に宝を積むことになる、そして私に従いなさいと主イエスはこの金持ちの男に言われたわけですが、ついにこの人はそれを受け入れることができませんでした。で、先週の礼拝ではその最初の段落だけ22節までを読んだのですが、今日はさらにその続きも読みました。その次の段落23節以下で改めて主イエスは弟子たちを見回してこう仰せになりました。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことかと、そう言われるのです。それを聞いた弟子たちは大変に驚いたというのですが、それにさらに輪をかけるように主イエスは言われました。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。何と申しますか、私どもを当惑させる言葉であるに違いありません。それを聞いてこの金持ちは顔を曇らせて立ち去ったというのですが、私どもはある意味で主イエスのもとを立ち去る勇気もないままにこの御言葉の前に立ち尽くしているのであります。しかし私は思うのですが、たとえ顔を曇らせたままでもいい、立ち尽くすだけでもいい、とにかく今私どもは主イエスの御言葉の前に立たされている、立ち尽くしている、その事実がまず大事だと思います。今私どもが主イエスの御言葉の前に立っておりますのは、我々がそれを望んでいるわけではないんで、そうではなくて主イエスに招かれてここに立たせていただいているのだと、そう思うのです。で、ところで今日はそこにとどまらずさらに34節まで3つの段落を続けて読みました。で、その最後のところは主イエスの受難予告と呼ばれる記事です。で、マルコによる福音書は第8章、第9章、そして第10章と3度主イエスがご自分でその十字架と復活について予告されたという、その言葉を伝えているのですが、その最後の記事であります。で、その最初のところにこう書いてあります。さて一行はエルサレムへ登る途上にあった。イエスが先頭に立って行かれるので弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたと。これも非常に印象深い叙述だと思います。主イエスはエルサレムだけを見つめて歩いておられます。その先頭に立つ主イエスの姿を見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。何も語らずともその雰囲気がすでに並々ならぬものであったと思うのです。 なぜ主イエスは十字架につけられなければならなかったのでしょうか。主イエスの十字架というこの出来事は、毎週教会に来ると牧師は基本的に十字架の話しかしませんから、かえってこのことについて私どもは鈍感になっているかもしれません。けれどもそんな私どもであっても、もしも同じ場所に立たされたら、やっぱり私どもだって驚き恐れたということになっただろうと思います。主イエスの眼差しはエルサレムだけをまっすぐに見つめています。そのキリストの後ろ姿に触れるだけでブルッとくるような、一種の凄みがあったのではないかと思うのです。主イエスよ、なぜあなたはエルサレムに行かれるのですか。なぜあなたが十字架につけられなければならないのですか。その時の主イエスのお心を必要以上に推し量ることも許されることではないかもしれませんが、しかし私はこういう想像をするのです。イエスが先頭に立って行かれるので弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたというほどの主イエスの佇まい、その主イエスのお心の割と大きな部分を占めていたのは、あの金持ちのことではなかったかと思うのです。あの人のためにも私はエルサレムに行くんだと、あの人のためにもあざけられ、唾をかけられ、鞭打たれ、殺され、そして復活しなければならない、あの人のためにも。それは一体何を意味するのでしょうか。今日読みました二つ目の段落の最初のところに、財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことかという主イエスの言葉がありました。これは考えてみれば強烈な言葉であると思います。本当に難しいんだよ、金持ちが神の国に入るのは。でそう言われた主イエスの言葉の中には、しかし決して蔑みの思いはなかったと思います。たく、ああいうやつが地獄に落ちるんだというような態度は絶対になかったと思うのです。今日の礼拝で歌うわけではありませんが、賛美歌243番というこの聖書の記事を転記にした大変有名な賛美歌があります。主イエスの前からついに立ち去ってしまったこの金持ちの男を見つめながら、その主の瞳、主の眼差しはどんなに深い嘆きに満ちていたかと、そういう歌であります。考えてみますと、この聖書の記事の中にどこにも主イエスの嘆きなんてことは書いていないわけですが、きっとそうであったに違いないと私もそう思います。今私どもも主の瞳、主の眼差しに見つめられていると思います。そのための主の日の礼拝だと思うのです。だがしかし、今私を見つめている主の眼差しの中に深い嘆きを読み取らなければならないとしたら、それはやっぱり厳しいことであるに違いありません。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか、本 当に難しいな、あなたのような人を救うのはと、そう主イエスは言われるんであります。ものすごく難しいんだよ、金持ちが神の国に入るのは。ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいんだと。けれども重ねて主イエスは弟子たちを見つめて言われました。27節であります。イエスは彼らを見つめて言われた。人にはできないが神にはできる。神には何でもできるからだ。神にできないことは何にもないんだ。今私どもも主イエスに見つめられていると思います。十字架につけられたお方に見つめられているのです。それはしかし一体何を意味するのでしょうか。でここで念を押しておきたいと思いますが、おそらくここにおられる皆さんは一人残らず主イエスの言われるところのお金持ちの部類に属すると思います。いやいや、お金持ちなんてとんでもないと思うかもしれませんが、こういう主イエスの言葉を聞いても何の痛みも感じないという人はきっといらっしゃらないだろうと思います。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと、そう言われるのですが、例えば一体貯金残高がいくらまでだったら許されるんでしょうか。100万円でしょうか、200万円でしょうか。昨日ちょっと関心を持って日本人の平均貯蓄額というのを調べてみましたが、もしかしたらなかなか深刻なものがあるかもしれません。しかしどうも今川崎は変な話を始めているようだと誰もが気づくだろうと思います。しかし何がおかしいんでしょうか。29節以下で主イエスはこうも言っておられます。よく言っておく。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今この世で迫害を受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を100倍受け、来るべき世では永遠の命を受ける。したがって自分の住む家を持っているなら、その人はお金持ちです。まだ家族を捨てていないなら、あるいは家族に捨てられていないなら、その人もお金持ちです。まして畑なんか持っていたら、それはもう大変な大金持ちです。家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑、そういったものを持っておられる皆さんが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がまだ優しいというのは、しかしなんだかどうもいくらなんでも厳しすぎるようです。なぜそこまで言われなければならないんでしょうか。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことかと言われました。それはもう少し正確に言い直すならば、財産により頼む者が神の国に入るのは難しいと、そういった方がいいかもしれません。あの金持ちの男がなぜ主イエスの言葉を飲み込むことができなかったかというと、この財産を手放したら自分は死ぬと思ったからです。29節以下に列挙されていることも同じです。 この家がなくなったら自分は死ぬ。この家族がいなかったら、この畑を失ったら自分の人生は終わる。ところがそんな私どものためにもこう言われるのです。財産のあるものが神の国に入るのはなんと難しいことか。ほんのわずかでも預金があれば、むしろそれがわずかであればあるほど私どもは血眼になってその預金残高にしがみつくかもしれません。私どもの人生というのは、神の目からご覧になったら本当に消えゆく霧のようなもので、現れてはたちまち消えるようなものでしかないかもしれませんが、やっぱり私どもの人生というのはその人本人にとってはかけがえのないものであり、だからこそその自分の人生を少しでも豊かにしよう、少しでも充実させようと、あくせくしながら、そのために財産なんてそんな大げさなものはいらないと思うんですけれども、やっぱりそれでも家を買ったり、家族に恵まれたり、場合によっちゃ畑とか土地とか家とかマンションとかいろんなものを苦労して手に入れて、これだけは手放すまいと懸命になるのですが、ところがそれを思いがけない形で失ったり、そのために涙を流したり、あるいは財産をめぐって不幸な争いをしたり、そのために深刻な罪を犯したり、財産のあるものが神の国に入るのは難しいと主イエスがそう仰せになりましたときに、主イエスはもちろん私どものすべてをよくご存知で、そういう私どもの弱さを、悲しみを、罪深さを全部ご存知の上で、その上でこう言われるのだと思うのです。私のために、また福音のために、あなたがしがみついているものから手を離してごらん。私が必ず100倍にして返してあげるから。私が一人一人抱き上げた幼子のことを思い出してごらん。神の国は幼子のものなんだよと、主イエスの言われることが私どもにも分からなくはないんです。でもやっぱり難しいです。そんな私どもを見つめて主イエスは言われるのです。本当に難しい。財産のあるものが神の国に入るのは、しかし人にはできないが神にはできる、神にできないことは何もないからだ。一体神は私どものために何をしてくださるのでしょうか。何をしてくださったのでしょうか。この金持ちの男のことを考えるときに、大変多くの人が伝道者パウロという人のことを思い起こしています。昔私があるところで聞いた説教の中で、この金持ちの男というのは実は伝道者パウロ本人ではなかったかという、そういう説教を聞いたことがありますが、それはいくらなんでも辻褄が合わないかもしれません。けれども、もしも仮にです、もしも後に伝道者パウロがこの金持ちの男にばったり会ったとしたら、いや君本当に僕にそっくりだねと言ったかもしれません。君子供の頃から神の掟を全部守ってきたんだって、 僕もそうだよと、そう言って自己紹介をしたかもしれません。フィリピの信徒への手紙第3章の4節以下、ここは開いてくださってもいいかもしれませんが、新約聖書の356ページであります。新約聖書の356ページ、フィリピの信徒への手紙第3章の4節以下というところで、パウロは珍しく自分の生い立ちについて大変詳しい紹介をしてくれています。フィリピの信徒への手紙第3章の4節以下にこう書いてあります。とはいえ肉の頼みなら私にもあります。肉を頼みとしようと思う人がいるなら私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義に関しては非の打ちどころのないものでした。しかし私にとって利益であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主イエス・キリストを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを今はクズと考えています。でここでパウロはもちろん自分の預金残高を紹介しているのではありません。けれども結局は似たような意味で、パウロもまた容易には手放すことができないさまざまな豊かさを誰よりも豊かに持っておりました。私にはこれがあるから、これもあるから、あれもあるから、だから自分は自分なんだと。もしもこの中の一つでも失われたら自分は倒れる。それをここでパウロは肉の頼みとそう呼んでいます。もしもの話ですが、仮にこのパウロという人があの金持ちの男に出会ったら、そこでもこのような自己紹介をしたかもしれません。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人で、そういう私のような豊かな人間が神の国に入るのは本当に難しいんだと。難しいというよりも、それはやっぱり絶対に不可能だったんだけれども、人にはできないが神にはできる、神には何でもできるからだ。パウロという人がどのぐらいのお金持ちであったのかは分かりませんけれども、別の意味でやはり地上的な豊かさを誰よりも豊かに与えられておりました。そんなパウロを救いになるために神様は随分と苦労なさったと思います。パウロよ、本当に難しいな、お前のような人を救うのは。地上のいろんな豊かさにしがみついている人を救うのは神にとっても難しかったんです。けれども事実、神はパウロを救ってくださったし、今私どものことをも救ってくださるのです。でその救いの喜びをここでパウロは、私の主イエス・キリストを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています、キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを今はクズと考えています。私どもは 同じことを言うことが許されていないでしょうか。そうは言っても私どもはやっぱり弱い生身の人間ですから、なんだかんだ言ってもやっぱりいろんなものから手を離すことができずにいると思います。今ちょっと高い場所で偉そうに説教している私自身だって、いざとなったらどんなものにしがみつき出すか自分でもわからないと正直に思います。結局人間なんてそんなものだと開き直るのは正しくないかもしれませんが、でも結局そういうものなのかもしれません。そしてそれはなぜかと、その理由を率直に尋ねるならば、死を恐れているからだとしか言いようがないと思うのです。死の恐れがあるから私どもは容易にいろんなものから手を離すことができないんです。そういえばもともとあの金持ちの男も、死に怯えたからこそ主イエスの足元にひざまずいて、先生、永遠の命が欲しいんですと、そう言ったんであります。そして死の恐れに取り囲まれたまま、財産にしがみついたまま、闇の中へと消えていったんです。その後ろ姿をじっと見つめながら、それでも主イエスが何としてもあの人を救わなければならないとお考えになったときに、主イエスが今私どもの中にもじっと見つめておられるのは、死の恐れであって、そこから人間を救うということはそれこそ人間にできることではない、神にしかおできにならないことであったのです。しかもそこで激しく心を打たれることがあると思います。それならば主イエスは死ぬことなんか全然怖くなかったんだろうか。とんでもないことであります。むしろこの方以上に死を恐れた人はいなかったかもしれません。そのことについては先週の礼拝でも触れました。十字架につけられる前の晩、ゲツセマネと呼ばれる場所で、主イエスが徹夜で何を祈られたかというと、神様、死にたくありませんということでしかなかったんです。主イエスもまた地上の命にしがみついておられたのだと、先週の礼拝で私はそう申しましたが、それはある意味で冒涜すれすれの発言であったかもしれません。でもやっぱりそう思うんです。主イエスもまた死を恐れておられたのです。最後の最後まで地上の命にしがみつきたいという思いを、しかしかなりかなぐり捨てるようにして、このお方は地上の命ではなく、地上の財産ではなく、地上の名誉ではなく、ただ神の愛にすがりつくように十字架への道を歩み通されました。その主イエスを神がよみがえらせてくださったとき、私どもの死の恐れがどんなに深い主の苦しみによってあがなわれているか、そのことを思わないわけにはいかないんであります。相変わらず死を恐れている私どもなのであります。そのためにさまざまなものにしがみついたり、恐れたり思い煩ったり、ものすごくケチンボになったり、あるいはちょっと寛大なふりをしてみせたり、けれどもやっぱり私どもの一番深いところには死の恐れがあるんです。そんな私どもを主イエスはじっとご覧になりながら、本当に難しい、 あなたのような人を救うのはけれども神には何でもできるんだ。あなたのためなら神はどんなことでもなさるんだ。そして私は父である神のなさることのためならどんなことでもする、どんな悲しみにも耐える、どんな苦しみにも耐える、あなたを救うためなら、そう言われたんであります。その主イエスキリストの心に触れて、例えば伝道者パウロという人はこのように言いました。私の主イエスキリストを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを今はクズと考えています。で、その前提にはもちろん主イエスがおよみがえりになったという事実があります。だからこそパウロは先ほど引用したフィリピの信徒への手紙第3章、その少し後の実節以下でさらに続けてこうも書いています。フィリピの信徒への手紙第3章の実節、私はキリストとその復活の力を知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスによって捉えられているからです。で、ここでパウロははっきりと、私は決して完全なものになっているわけではないと言っています。私はあれを捨てた、これも捨てたと自慢げに書いたことをちょっと反省したというよりも、むしろもしかしたら誤解を招くかもしれないと思ったのかもしれません。キリストの夢に私は全てを失いましたが、今はそれをクズと見ています。いや、だからって勘違いしないでほしい。私だって完全な人間になったわけじゃないんだと。だからこそ私はキリストとその復活の力を知りたいのだと、そう言うんです。キリストとその復活の力を知りたいと、それが伝道者パウロの願いでありました。復活の力を知れば人間は新しくなれます。死の恐れから解き放たれて新しい人間として立つことができるのです。そしてまた私のようなものはそこでさらに創造の翼を広げてみるのです。もしかしたらこの金持ちの男はこれからそれからほどなくして主イエスの復活の知らせを聞いたかもしれない。きっとそうに違いないと思うのです。今日読みました第10章、その次の第11章ではもうイエス様はエルサレムにお入りになります。そしてそのエルサレムで1週間のうちに十字架と復活という出来事が起こるんであります。そうであればそれなりの地位にあったに違いないこの金持ちの男がエルサレムで起こったことについて何にも引かなかったということは、むしろ逆に考えにくいことだろうと思います。どんなに深い闇の中にこの男が消えていったとしても、自分が主イエスの足元にひざまずいたことを忘れはしなかったと思います。そして主はお蘇りになったという教会の声を聞いたときに、それこそこの金持ちの男は震え上がったかもしれません。私はお蘇りになったお方に触れたんだと。あのお方から聞いた言葉の一つ一つは お蘇りになったお方の言葉だったんだ。そのことに気づいたとき、この男もパウロと同じように、私もキリストとその復活の力を知り、その苦しみに預かって、何とかして死者の中からの復活に達したいのですと言えたかもしれません。もちろん私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスによって捉えられているからですと、今私どももそう言わなければならないと思うのです。神には何でもできるから、私どもも今一切の肉の頼みを捨てて、全能の神の愛の中に立つことができる。神はその力をお持ちなのだと、私はそう信じております。お祈りをいたします。よみがえりの主の日の朝、このような恵みの御言葉のもとに立つことができ、心より感謝いたします。とは言っても、肉の頼みなら私にもあります。それをいまだに尻尾のように引きずって生きている私どもの浅ましさを深く恥じつつ、今新しくキリストとその復活の力を知りたいと心から願います。あなたの愛を見えなくする一切の偶像から私どもを解き放ってください。あなたこそ私どもの父です。感謝して、主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。